補足、新聞抜粋。ドコモが第10回愛のあるメール大賞を発表。日本経済新聞が2012年2月19日に掲載した記事の抜粋です。ドコモが第10回愛のあるメール大賞を発表。毎日の生活の中で携帯メールは大切なコミュニケーションツール。ビジネスマンはもちろんのこと、今や小学生から高齢者までが存分に活用し、通話とはまた違った付加価値が次々と誕生してきた。そんな状況を反映したドコモの愛のあるメール大賞のグランプリ作品が今年も発表された。絆を深めるメールの役割。10周年を迎える愛のあるメール大賞は、ドコモ設立10周年を記念して2002年からスタート。何気ない毎日の中で生まれるわずか数行の物語にスポットを当て、携帯電子メールとともにエピソードを紹介した応募作品から、グランプリ、準グランプリ審査員賞、 NTT ドコモ賞、入賞など計50作品を表彰している。第10回は応募作品全体で親子間のメールは 35.1% で、3通に1通以上が親子の間でやり取りされたメールとなっている。過去の受賞作品の中でも親子間のメール第1回 42.9%、 第9回 46% が多数受賞している。例えば去年9年間の受賞作品を振り返ると、生まれてきてくれた子供への感謝のメール6作品、帰ってこない子供を心配するメール3作品、家を離れた子供を心配しエールを送るメール20作品、社会に出て思い悩む子供への励ましのメール13作品、親だからこそ気づくちょっとした子供の感情の機微5作品、少し不器用ながらもメールで子供への愛情を伝えたメール6作品など、さまざまな親の愛情の形がメールに表現されている。核家族化が進み、個のライフスタイルが確立していく中で、メールが絆を深める役割を担っている様子が垣間見える。
メールが時代を反映する。さらにこの愛のあるメール大賞は、入賞までを含めた過去9回の受賞作557作品がそれぞれの年の世相や出来事を反映しているというのも大きな特徴だ。例えばサッカーのワールドカップが日韓で開催され、サラリーマンがまっすぐ帰宅することになった2002年は、父親の帰宅を待つ家族の思いなどを綴ったメールが見受けられる。世界の中心で愛を叫ぶ、今会いに行きます、冬のソナタなどの恋愛映画がブームになった2004年は、恋人間のメールの受賞が多い年となった。秋篠宮妃典子様がご懐妊、悠仁親王がご誕生した2006年は、妊娠・出産の連絡や誕生日を祝うメールが増加。若年層にまで携帯電話が普及した2007年は、子供から親へのメールが増え、親子間のメールが一番多い年となった。新型インフルエンザが流行し、イチローや競泳陣の新記録ラッシュ、エコポイントなどの新制度が発足した2009年は、新しい仕事や環境に慣れない時の感情や、また 新しい命を授かった時の感情を表現したメールが見受けられる。
今年の作品は絆を反映。そして今回10回目を迎えた愛のあるメール大賞は11年9月1日から同年10月31日までの応募期間中に合計1万110点の作品が集まった。応募作品の関係性は1親子 35.1%、 2友人 17.5%、 3恋人 16.6%、 4夫婦 13.6% という割合で、兄弟、祖父母、孫、上司、部下、同僚と続く。今回の応募作品は、東日本大震災という大きな災害を経験し、大切な人との絆を深め、前に向かっていこうとする希望に満ちた作品が多かった。携帯のメールが重要なコミュニケーションツールとなっていることが再認識される形となった。審査員は作詞家の秋元康氏、作家翻訳家の松本優子氏、女優の堀北真希氏の3名。厳正なる審査によって受賞作品、グランプリ、準グランプリ審査員賞、NTT ドコモ賞、入賞、全50作品が発表された。受賞作品は、過去一部の作品も含め、ドコモの愛のあるメール大賞の公式サイト、http://i-armail.jp/ で閲覧可能。何気ない毎日の中で心と心をつないだ数行の物語がたっぷりと紹介されている。以上です。